限界の枝に立つ虹。5月24日月曜日の限界の枝に立つ虹、皆さんお元気でしょうか。ドクター新ことシンニョムです。韓国と日本の時間でですね、おとといのこう未明にね、アメリカのこうバイデン大統領と、ね、韓国のですねムンジェイン大統領、こう初めてのですね対面での、まあ、首脳会談がねアメリカで行われましたですよね。まあ、会談でのですね成果とか、あるいはですね、まあ、詳細の話はですね、まあ、高みの見物の方でね、そちらの方でですね少しするとして、見ててですね、その会談の状況ね、いろんな状況をですねこう見てて私が思ったのはですね、やはりこう実際に会って、まあ、対面っていうんですよね、最近非対面って言われてるけれども、まあ、本当に実際にこう会って、ね、しかもですねこうマスクなしで、あれですよね、バイデン大統領もムンジェイン大統領もですねもう2回もですねワクチンのですね接種が終わっている。羨ましいな、終わってんのか、ね、終わってるということで、ノーマスクでね、マスクなしでね、こうね、話をしたからですね、なんかこう全体的なこう雰囲気ね、雰囲気っていうのもこうなんか和やかだしね、 なんかですねこういろんなことがですねこうスムーズにもういろんな話ができたようなね、まとまったようなね、そういう感じがあったりはしますよね。本当にですねこう私たちね、コロナ禍でもう非対面であるとかね、マスク着用をですねこう余儀なくされてるわけなんですが、これらがですねどれだけこう非社会的なのかね、仕事や人間関係の面でですねどれだけこう非効率的なのかね、そういうことをですね改めてこう考えさせられましたですよね。ということでですね、よし、じゃあコロナが終わったらもう仕事とかね、もうビジネスとかね頑張るぞっていうふうにね、そういうことまでは思いませんけれども、実際にですねこう頻繁に、ね、会えるっていうね、そういうね、あとですね、マスクの着用がなくなれば、まあ、いろんなことがもう少しねスムーズに簡単にねなるんじゃないでしょうかっていうね、そういうことをね考えたりしましたんで、今日の1曲目はですね宇宙少女ザ・ブラックの曲で、簡単っていう言葉が出ましたんでね、 Easy。はい、宇宙少女ザ・ブラックでイージーっていうね曲であったわけなんですけど、これなんかなんていうのかな、セクシーグループ、うん、なかなかね大人の音楽だったですよね、うん、そういう感じでですね一般のお便り紹介しましょうかね。この方はちょっと久しぶりだな、西東京市にお住まいの中川博史さんなんですが、ドクター新さんこんにちは。はい、連休でですね、これ連休の時の話ね、うん、連休でですね帰局の平日の番組をね聞けるのがね非常にこう楽しみだったわけなんですですが、一方でですねドクターシンさんの月曜日の限界なだに立つ虹ね、これが聞けるですね月曜日は私はですね命がけで過ごしております。おー、放送を聞くこの日は命がけで過ごしてるね、どういうことなのかね、で毎回同じことを言っているような気もしますが、私はですね月曜日が休みで、ということはですね妻の仕事のですね高級日とこう重なることをですね意味します。いいじゃないですか、奥さんと同じ日に休むね、いろんなことできるね、うん、でもですねこういう時は決まって庭のですね浮気の あ、浮気じゃない。庭のですね、植木の手入れを手伝わされますね。植木の手入れを手伝わされるね。んで、果たしてですね、今日も、そのようなことになってしまいましたね。5月3日の月曜日って書いてあるね。そういうことになってしまった。ね。で、何が命がけかっていうとですね、私の家は、防犯のために庭の至るところにですね、植えられたバラが切り落とした他の枝の中にね、しばしばこう混じってるわけなんですけれども、そのですねバラのトゲに刺されたり引っ掛けられたり、毎回ですねこう生傷がね絶えないわけなんですけれどもね、誰の目にもわかるこう大きなトゲばかりではなく、こう小さなね細かいトゲがですね枝にびっしりついているですね種類のバラもあるんですよ。いやはやどうしたらいいんでしょうかねっていうね、そういうことであったわけなんですけれども、中川博史さんとしてはこれね、面白い話ということだね、こう送ってくださったわけなんですけれども、そうなんですよ。最近、もうちょっと、お便りをね、たくさん送って訓練しないとですね、やっぱり体っていうのかな、こういう作文っていうのもね、鈍ってしまうね、鈍ってしまう。こう、なんかこの、しらけた雰囲気どうするんですか。まあ、そういうことでね、これからも頑張ってね、時間がある時にね、書いて送ってくださいっていうね、うん、そういうことであるわけなんです。ですけれどもね、はい、高見の見物行きましょう。はい、高見の見物、最近の事件やね、出来事の中で私の皆さんがね、こう関心を持ってこう見守りたい、あるいはですね、こう注目したい出来事を、まあ、あらゆる観点からですね、まあ、考えてみる時間ですよね。今日のですね、まあ、話はですね、先ほども言いましたように、まあ、韓国とアメリカのですね、首脳会談ね、こちらの方がどうしても今話題になっているね、そういうことであるわけなんですが、その、本格的にその話に入る前に、実はですね、私、この前、前のですね、日本のね、菅首相がアメリカの方に行かれてね、日米の首脳会談がありましたですよね。その時に、一緒に二人で会談をしてる時に、こう、ハンバーガーが出てたね、映像がありましたですよね。それを見てですね、私、びっくりしたんですよ、それ見て。うわーってね。で、一般的にね、よくね、会談の後にね、言われてることは、せっかく日本からね、菅首相が来られたんだから、ハンバーグっていうのはこれはないんじゃないか。ちょっと外交的なちょっと礼儀をですね、保ってないんではないか。ね、そういう意見もあったりはしました。ね。だけど、私は別に私にハンバーガー出されたわけじゃないから、そういうことはあまり気にしない。どっちでもいいっていうかね。うん。それよりも、私がその画面を見てびっくりしたのはですね、コーラがないね、コーラがない。コーラなしでハンバーガー食えってか、ね、そういうことで、結局それが理由だったのかどうかは知りませんけれども、菅首相はね、手をつかずのままであったね。そういうことであったわけなんですが、今回は、ムンジェイン大統領と、バイデン大統領ね、やはりね、こういう食事があったわけなんですけれども、その時はですね、クラブケーキか、クラブケーキ、カニのケーキだね。アメリカのこう、伝統的なね、まあ、由緒ある、まあ、まあ、料理ではありますけれども、ね、そのクラブケーキをですね、こう、まあ、置いてあるですね、そういう画面があったわけなんですが、それを見たら、やはり、紅茶がない。クラブケーキには普通紅茶だろう。なあ、アメリカってね、なんかね、そういうなんかこう、飲み物に対して疎ん着っていうのかね。うん。でも私たちこう、アメリカンコーヒーっていうね、あれ飲みますけれども、なんか薄い味でね、なんだこれ、飲んでも、飲まなくてもあんま変わんないや、みたいなね。そういうですね、ちょっと疎ん着なところアメリカあるんではないのかな、っていうこともね、もう本当にくだらないことを思ったわけなんですけれども、そういうことをね、思ったわけなんです。 ですが、今回ね、あの韓国とアメリカ の首脳会談、まあ、本当に、そうですね、全体的にこう あれしてみると、総評してみると、まあまあ、あの韓国もアメリカもウィンウィンではなかったのか、ね、そういうね、あのみんな皆さんですね、まあ、報道の され方をしてますし、まあ、私もね、そういう思うように思ったりするわけなんですけれども、まあ、日本の新聞の方ではね、一番大きく出てたのが北韓問題ね。北韓問題は、まあ、両首脳はですね、対話を通じたアプローチ方式で、まあ、合意したというね、そういうことで、まあ、バイデン大統領が話した話ではですね、ムン大統領と、北韓をですね、こう対話に、参加させる方法について話し合ったっていうね、そういうことね。だから、これの対談が、会談がですね、行われる前までは、他のことは結構無視するのではないかね、無視するのではないかっていう、まあ、そういう懸念もあったりしたわけなんですけれども、まあ、まあ、これについてはですね、対話をですね、こう参加させる方法について話し合ったり、あと、全体的にもですね、まあ、要するに一番韓国が懸念していた問題っていうのは、トランプ大統領の頃ね、その時にまでに、まあ、シンガポール会談とかね、また、南北会談とかね、パンムンジョンで行われたね、そういう何回かのですね、そういう会談があったわけなんですが、そこで合意されたもの、こういうふうにはこれから行きましょうねっていうことを、アメリカの新しい政権が、いや、これは私たちとは関係ない話だというふうに出てくるのを一番恐れていた、ね、しかし、まあ、それを受け継ぎましょう、それを受け継いでいきましょうっていうね、そういうことで、まあ、北韓とのですね、対話の余地もですね、開かれたんではないかっていうね、そういうね、状況であったりね、あとはですね、やはりこうワクチン問題ね。ワクチン問題に関しては、この話、まあ、いろいろありましたね。今回ね、アメリカに行く一番大きな問題は、もしかすると、この問題ね、この問題を解決するために行ったのではないかっていうことであったわけなんですが、これは、韓国の方ではあまりこれは期待していなかったわけなんですが、韓国の軍にですね、55万人の軍がいるわけ、軍隊の軍人がいるわけなんですけれども、その人たちにですね、すべてですね、アメリカがこの、あれを、接種するのをね、受け持とうってね、そういうことで、まあ、これはまあ、プレゼントといえばね、まあ、プレゼントでありますしね、そういうことでですね、まあ、あれしたわけなんですが、あとは、まあ、もう一つ非常に韓国の方とはしてはですね、今回ね、サムスンとかね、LG とかね、まあいろんなですね、まあ大企業の、まあトップの人たちがですね、一緒にアメリカの方に行ったわけなんですけれども、それはまあ他でもないね、こう、今、まあサムスンとですね、モデルナ社がですね、一緒になって、ワクチンをですね、委託生産するというね、そういう問題とかが、こう、解決されれば、まあもうちょっとこれは先の話、何ヶ月か後の話なんですけれども、それでもワクチン の供給においてはちょっと安定的になるのではないかね、そういう問題もですね、今回まあ非常にまあ、100点満点ではないけれども、というのはね、先ほど言いましたよね、サムソンとモデルナのですね、ワクチンの委託生産っていうのは、このワクチンの技術が欲しかったわけね、韓国としてはね。これの作り方を、まあ、こう、移植されて、それをですね、韓国で生産したかったっていう気持ちあったわけなんですけれども、そこはですね、さすがに、モデルナね、いや、現役を私どもが送りますね。現役を送られたものを韓国でですね、製品にする、それがですね、こう非常に進んでますんで、韓国でパチパチパチパチとどんどん作ってですね、それを、まあ、アジアのですね、そのワクチンの供給するハブにしようっていうね、そういう話までは、まあ、こぎつけたっていうことで、100点満点ではないけれどもね、だけど、まあまあ、良かったんではないかっていうね、そういうね、感じであるわけなんですけれどもね。はい、これに関してはまたいろんなことをね、まあ、話したいことはあるわけなんですが、今日もですね、ラジオ体操行かなきゃいけないね。こちらの方ね、行きましょうかね。
ラジオ体操の時間です。
はい、 今日のレインボー広場の様子はどうなんでしょうか。皆さんありがとうございます。たくさん来てますということで、ヨイド広場の方もですね、リアルワールドのヨイド広場の方も今日はちょっと初夏を思わせるようなね、もう本当にですね、ちょっと暑いね、そういう日であったわけなんですが、5月のテーマはですね、まあ皆さんの食事について語りましょうということでね、皆さんがですね、普段こう食べておられるもの、家でですよ、家で食べておられるものね、で、あるいはですね、献立とかですね、まあ、こういう料理をよく食べてるとか、あとですね、まあ、食事のパターンとかね、まあ、食事に関係する、まあ、家で食べる家飯のことであれば何でも良いっていうね、そういうことでお便りを募集してたわけなんですが、この方はすごい量のお便りを送ってきてくださいましたですね。この方はですね、北海道石狩市にお住まいの上田智春さんなんですが、すごい量であるあって、私も随分これ省きました、省くところ省いたわけなんですけれども、それでもなかなかこういい内容ではあるね、なかなかね、もうここまず全体的なですね話をですねしてくださってるわけなんですけれども、時間の許す限り読んでいきましょうかね。ドクターシンさん、あにわせよ、こんにちは。いつもですね楽しく妻と二人で聞いている北海道石狩市のですね上田でございますっていうね、うん、そういうことで久しぶりのお便りになってしまったわけなんですが、いつも笑いながらですね妻とお聞きしていたのですが、いろいろとですね雑用とかがねこう重なってですね、ちょっと久しぶりにねお便りを出すことになりましたということで、さて今月のですねラジオ体操のテーマは食事についてですよね。私はですね久々ですので大いに語らせていただきます。怖い、大いに語らせていただくね。でですね、まずは私の3食であるわけなんですが、私はですね以前はっきり言ってしまえば、まあ、結婚前ですが、はっきり言わなくても結婚前ね、結婚前であるわけなんですが、1日1食まあ多くてそれ、まあ、2食ぐらいね、そういうぐらいしか食べてませんでした。私はですね中学生の頃から、まあ、大のですね夜更かし大好き人間でありましたので、徹夜やですねほぼ徹夜の状態がしょっちゅうで、私と一緒だそういう状態であったで、あまり食べてなかったね。それゆえに口の中とですね頭がぼやっとした朝にねこうもりもりご飯を食べる習慣が全くですねなくなっていたわけなんですが、そこに加えて社会に出てからはですね、日中のこう仕事の忙しさのね、業務の忙しさでついついですね、まあ、食事の時間をですね忘れてしまって、なんか食べずにいてですね、気がつけば何も今日は食べなかったなということなんだけれども、時計を見たらもう5時を回っていたね。そういうこともですねしょっちゅうありましたね。それだけに、まあ、晩ご飯はですねがっつり食べていたわけなんですが、まあその独身時代はですね、ご飯でファミリーレストランに行けばですね、こう一旦こうステーキを注文して、ライスの代わりにですね、スパゲティを追加注文するね。なかなかね、大食いね。で、独身寮のご飯をですね、いただいた日は、10時過ぎからですね、同僚と一緒にですね、近所の焼肉屋へ、ね、またですね、深夜には国道沿いの別の焼肉屋さんへ行くというね、ここはですね、実は当時としては非常に珍しく、韓国冷麺をメニュー化してくれていましたので、こう非常にね、嬉しかったですね。そうなんですね。意外なんだけれども、北海道のね、やはりこう、リスナーの皆さんから聞いた話によると、北海道って結構韓国料理とかね、そういう店が早くからね、結構今も多いね、全体的に見れば多い状況ね、そういう状況らしいですよね。そういうことであったわけなんですが、当時はまあ韓国式冷麺をね扱っている店であったね。でこんなことばかりしていましたから、ますますですねこう朝ごはんからは遠ざかっていました。でもですね、結婚して納めるべきね年貢を納めましたから、生活はですね激変しましたって、ね、 こんなことを言っていいんですか？結婚して、納める、年貢を納めたこと、納めるべき年貢を納めたね。これ奥さん一緒に聞いてるわけでしょ。ね、奥さんね、こんな失礼なこと言われたらね、あれですよね。なんかこう上田さんとっちめましょうかね、私がね。うん。そういうことであるわけなんですが、そういうことでですね、結婚した、してからはですね、まあ、生活は激変しまして、何が変わったかというと、やはり朝の食事ですよね。で、朝は毎朝です。ご飯を食べてるわけなんですが、でもですね、こう積もり積もった長年のね、長年のですね、こう悪臭もあって、ライトに朝ごはんをこう食べてるわけなんですが、朝のですね、朝のメニューはですね、決まっていて、バナナ1本と、カップ一杯のヨーグルトね、ヨーグルト。うん。それに、こう、牛乳を入れたネスカフェね。休みの日だけですね、贅沢に、バタートーストね、オレンジ マーマレードっていうものをですね、乗せて、両面焼きの卵焼きね、それをですね、ついてくるわけなんですけれども、それでもですね、普段の人、この休日、共通しているのがありまして、それはですね、1本のバナナでございますね。これはですね、このバナナは開業はしてませんが、医者であるですね、私の父がですね、朝にバナナはええで、バナナはええ、うん、朝のバナナはええでっていうふうにね、ずっと言ってましたんでね、いつもですね言ってましたので、妻もですねすっかりそれをですねこう取り入れてくれてるようですね。そしてですね、昼ですが、今は毎日妻の作ってくれる弁当ですが、ただですね、あまりこうがっつりとね昼を食べると、まあ私はですね、すぐですね、眠たくなってしまう方ね。そういうことであるので、まあ、最近はですね、女子高校生サイズのお弁当にしてもらっていますね。そういう感じでしてもらっています。でですね、やはりですね、こう、アジア人にとって一番大切なご飯はですね、うん、そう、一日のですね、メインイベントはですね、晩ご飯でございますよね。というか、うん、そうそうそう。で、晩ご飯はですね、昔はですね、外食ばっかりだったわけなんですが、今はですね、妻がいつもですね、パートから帰ってきてから、まあ、作ってくれてます。で、私の妻はですね、以前にもちょっと話をしましたが、私以上のこう韓国ファンでございまして、ですからいつもですね、食卓には韓国のですね、食事がですね並ぶわけなんですが、とは、こう、さすがにですね、そこまでは言っていません。なんだ、毎日並んでるわけではない。ね。そういうことであるわけなんですけれども、結構ですね、頻繁にですね、韓国料理を作ってくれたりします。ね。食卓の、どこかそこか、その辺にですね、韓国料理のですね、まあ、いろんな、こう、要素がね、ちらほらやとですね、こう、入ってるわけなんですが、例えばですね、以前メールさせていただいたときに、まあ、画像も一緒に送りましたね。辛ラーメンのですね、スープをベースにした、まあ、具沢山のですね、チゲを作っているね。チゲをね、辛ラーメン、あれ、それで美味しいか、辛ラーメンのスープでチゲを作っているね。そういうね、こともあったり、あとですね、辛味の調味料としては、わさびはですね、練りがらしではなく、私の家の場合はですね、チューブ入りのコチュジャンをね、コチュジャン、これをですね、よく使っていますね。昨日はサンチュって言ったら、日本ではこうレタスね、レタスなんですけれども、これサニーレタスの場合が多いな、サニーレタスね、うん、でサンチュの上にですね、こうカリカリに焼いてね、塩の溶け込んだごま油にですね浸した脂身のですね豚肉ね、これサムギョプサルみたいな感じね、うん、そういう感じをサンチュに乗せてね、そのレタスに乗せて包んで食べるね、これはポッサンっていうやつですよね、ポッサン式の食べ方ね。そういうことで、それにですね、一緒にこう焼いたですね、キノコやキャベツも乗せて、そこでですね、そこにですね、コチュジャン、先ほど言ったコチュジャン、チューブ式のコチュジャンを、こう、絞ってですね、くるっとですね、サンチュで巻き直して、パクッとですね、いただくですね、サムギョプサルね、そういう夕食であったわけなんですけれどもね、このコチュジャンのね、チューブ式のね、ただね、最近韓国の全体的なトレ レンドとしては昔よくこういうね、韓国の方でもね、コチュジャンとサムギョプサルね、こういうのあったわけなんですが、最近はね、サムジャンというふうに言いまして、これね、日本の方の、ね、商品名で調べてみたら、サンチュ味噌っていうのがあるらしいね。サンチュ味噌ってね。で、このですね、そのサムジャンっていうのは、こう、韓国の味噌がベースになってるね。うん、そういうものであるわけなんですが、こちらの方でサムギョプサルを、このですね、サンチュ巻きにしてですね、食べたら、より美味しいのではないかと。私もそういうふうに思うようにして、最近はですね、スーパーに行って、心がこれがね、商品がね、ほんと微妙に少しずつ味が違う商品がいろんな会社からたくさん出てるんですよ。で、私もですね、それをですね、みんな片っ端から一つずつ買ってみて、まあ、食べてみてですね、自分の口にぴったり合うやつをね、それを見つけてですね、食べてるわけなんですけれども、韓国の方としては、まあコチュジャンよりもね、ここサムギョプサルっていうことであるならば、最近はですね、このサムジャンね、サムジャンで食べることが多いっていうね、うん、そういうことであるわけなんですが、そういう話をねしてくださいながらですね、もやしやですねナムルや、まあ、そういうものを使ってですね、ビビンパとかもね、うん、ビビンパとかもね、そういうものも美味しくですね作って食べてますっていう風にね、うん、そういうことであるわけなんですが、そういう話まだずっとあるずっとありますけれども、だいたいそういう話をしてくださいましてですね、このテーマ楽しいですよね。食事をしない人はいないでしょうから、まあ、いろんなですね、お話ができたりしますよね、っていうね。そういうことで、ね、締めてるわけなんですけどもね。うん、今日はもう、このもん、熱意に参ってしまった。熱意に参ってしまったということでね。上田さん、ね、うん、まあ、チャンピオン候補、ね、そういうことで。まあ、韓国の食事とかをですね、まあ、取り入れてる状況とかね、うん、そういうものがですね、よくわかりました。なんでね、まあ、チャンピオン候補ということで、まあ、よろしいんではないでしょうかっていうね、うん、そういうことであるわけなんですけれども、はい、ということで皆さんね、あとですね1週間残ってます。あと1週間最後の週ですからね、まあ、皆さんね、このですね、皆さんの家飯、ね、食事についての話ね、最後にですね、またお便り送ってくださいっていうね、うん、そういうことであるわけなんですが、はい、一曲かける番なんですが、この曲はですね、キム・ゴンモさんのですね、잘못된만남。これはですね、間違った出会いっていう曲なんですが、これをかける理由はちょっとドラマ韓国語に関係があるのかな。잘못된만남、間違った出会いっていうね、昔本当にこうヒットしましたですよね。はい、ドラマ韓国語いきましょう。はい、今日もドラマ韓国語を復習してみる時間ですよね。今月はですね、お、サムガンピラーっていうね、そのドラマで使われた一言で勉強してるわけなんですが、今日のフレーズはですね、私の言ってることが間違ってますかっていうですね、意味を持っている、내말이틀려요、
내말이틀려요?내말이틀려요?내말이틀려요?
はい、내말이틀려요?っていうふうにね、言ってるわけなんですが、私の言ってることが間違ってますか?これね、まあ、直訳した時にはね、うん、こういうふうにね、使えるわけなんですが、ここでですね、ちょっとポイントになってくるのは、 間違ってますかという表現ね、先ほどね、잘못된만남、間違った出会いっていうね、あの時のと同じように日本語ではですね、間違ったっていう表現をですね、先ほどでは잘못된っていうね、表現を使って、今回はですね、ここではですね、틀리다っていうね、表現をね、使ってるわけなんですが、これ悲しいから、これ日本語にすると両方ともこう、間違ったっていうね、そういう表現になるわけなんですが、どちらかというとこの잘못된っていう、まあ、表現っていうのは間違いは間違いなんだけれども、まあ、ちょっとまあありかな、そういうこともっていう、ちょっと許されるようなちょっと雰囲気が漂っているね、そういう言葉であることに対して ここで言ってるですね、틀려요っていうのはこれは容赦なく間違えてるね、これは容赦なくあなたは間違えてるっていう時のですね、表現であるんでね、韓国語にはですね、このようにこう間違ってるっていう表現がですね、こうなんかこう段階別にあるわけですね。それで一番最たるですね、まあひどい間違い方をしたね、悪い間違い方をした、その時にめまりてるよ、私の言葉が間違ってるっていうね、この表現を使うっていうね、そういうことであるわけなんですけれどもね。はい、今日もお別れの時間になってしまいました。今週はですね、まあ、日曜日にね、軽音楽研究所ありますよね、またそちらの方でお会いしましょうね。はい、これまでドクターシンことシンニョンでした。여러분안녕히계세요。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。